ポッドキャスト米粒社協のガラパゴスイッチ。この期間は千葉県を中心に関東一円で社会保険の事務を担当する古賀社会保険労務士事務所、そして口座用座布団から布団の打ち直しまで綿の専門店綿谷森さん、イベントスポンサーについていただいてこちらのポッドキャスト配信しております。それでは聞いてください。ちなみに収録日は1月の長崎公演例大祭、米粒社協の例大祭長崎公演の前の収録となっております。ご了承ください。皆さんからのメールもお待ちしております。米粒マニア @gmail.com までです。どうも、サンキュー達夫です。
どうも、靴職人の花田雄一です。
花田さんが
どうも、相変わらず納期間に合ってません、
このスタジオに
こだわりがあるんでね、
来ていただいたということで、ね、ありがとうございます。
はい、どうも、父と大喧嘩してきました、はい、母だけが頼りです。
そうですね、はい、2019年になりましたね。
平成31年、はい、平成の世もあと丸4ヶ月。
そうですよ、
一日一日噛み締めて味わいたいものですな、
ね。本年も皆さんどうぞよろしくお願いをいたします、うん、
はい。
で、間もなく長崎公演があるのかな、
うん、おかげで完売だそうで、ね、
旧香港上海銀行長崎支店
長崎香港上海どこなんだよっていう会場ですけども、
岐阜とかにあったら面白いですね。
待て待て待て、も
う、まあ、長崎にあります、
ね、銀座ジワイオクチュール巻き新宿本店みたいになってるんじゃないかな、
で、ね、うん、この長崎公演が終わって2月も金沢公演完売 と
石川県、
ありがとうございます。
これはもう古民家でやっちゃいますからね。
2月はまあ、ゲストを呼ばずにですね、
あ、そう、
なんとなくこう、このツアー全体をそうまとめてね、なんかトークとかね
はいはい、はい、
そういうのができればいいかななんて思ってますけれども、
うん、
いや結構どうだった今年地方回ってみて、まだ長崎金沢残ってますけど、
いやいや、もうやっぱ京都が印象に残ってますよ。
あそこはすごい
京都にあんなに
とこだった、ね、
押しかけてくれると思わなかったもんね、
ありがたいよね、いい時期だったしね。
そうそうそう、鳥取もな、
うん、
松崎さんからいろいろ、松崎武雄さんから映画祭の裏事情なんかも聞けて、
あ、結構ね、地方の映画祭頑張ってますからね、 あの人もね。どうですか、近況的には。
近況ね、まあ、正月ね、気がついたらね、鬼平犯科帳の DVD をどっぷり見てます。元日から。
ああ、そうですか。
大川工業のすっとこどっこいな。
ああ、すいませんね、今年行けなくて、ね。
大晦日スペシャル。そっちはあれだろ、ポテキョ歌曲の。
そう、許可局の生放送がありまして。
で、俺はもう、だからすっとこ史上初めて大本営でネタやって、ああ、その大晦日かな。
ね。
ほんで、無事に、で気がついたらさ、カムカムミニキンネから来てる、ちょっと気の触れた。
あ、藤田さん、
藤田さん、気が付いたら俺二人きりで中華屋で年越しの、
あれ
最初の宴だよ。
あれ、あ、そういう、ナイスバディな感じですか。
いや本当で、なんか誰も呼ばれてない、誰も呼んでない不倫カップルみたいな嫌な顔ぶれだよ本当に。
あの顔の大きな女性ですよ、
ね、そうそうそう、顔が俺の2倍ぐらい言わせるんじゃないって、なんかそういうこと。
藤田さん面白いよな。
なあ、いつもさ、書いてない、書いてない、
ペッペッペッペッペッペッペッ、
本当にあれ相変わらずやってんだけどよ。で、いつもはさ、またあの下北沢のな、新雪園ってさ、新しい雪の園って書く仲介があるんだよ。
あるね、あるあるある、あ、
知ってた、
あそこ有名ですよね、
うまいよな、北京ちゃ
ん
ぽ
ん
とかさ、うまいじゃない、
うまいうまい、
で、御用達でさ、俳優さんは来るし、ミュージシャンも来るし、もちろん芸人も来るしって、で、結構鉢合わせになること多いんだよ、
はい、
六角誠児さんとかさ。
六角さん、
そう、俺ご挨拶だけさせてもらったことあるんだけど、あ、その店でな、
あ、そうなんだ、
だから面識なんか全然ないから、ただ一方的に挨拶しただけだよ。で、それは清水宏さんがいたからで、清水宏さんも毎年大川はさ、年越しは一緒になるから、デズッチとかさ、シャバ像とかね、ほんで、またまたこれね、もう連想で思い出しちゃったんだけど、清水さんが絡むと必ず大晦日から元日にかけての宴で何か起きるんだよ、
何かが起きる、
必ず新設演で何かが起きるんだよ。
今年も何かあったんですか。
いや今年はね、なんか清水さんいなかったからよかったんだけど、まあ、いや、よかったってよかったって言っちゃってよかったって言わせちゃったじゃないか、また
まあでも年末ね、
清水さんがね、いたらね、
紀伊国屋でね、一緒だったんだよね。
そうそうそう、スタンドアップコメディーの回でさ、これがまた、もう、まあまあ、これはまあ、これもまたいろいろ言いたいことあるんだけど、まあまあ、ちょっとまたの機会として、その清水さんがね、三島翔子さんっていうさ、芸人と大喧嘩始めちゃったことがあってよ。
三島さん？
そうそうそうそう。
え、三島さん？
いや、あのね。
だってずっと、
すっとこ出てる人
ですよね。そうそう、だから物の順序で言うと、あの藤田紀子がさ、すっとこに参戦し始めたのは、うん、まあ、まあ清水さんのまあつてってこともあったんだけど、うん、だって普段劇団のばっかり女優なんだから、うん、でだけどちょっとねお笑いやってみ、あの、うん、チャレンジさせてくださいって言って直訴して、うん、で総裁にもちゃんと仁義として行った、うんうん、そしたら初参戦でいきなりコンテストコーナーで優勝しちゃったんだよ
藤田さん。
そうそうそう、
面白いもん
ね。いやもちろんそう、だからそれ文句ないんだけど、うん、そのずっとコンテストコーナーにさ、うん、な、まあ苦節何年って言うと大げさだけど、うんうん、ずっと出てるレギュラー芸人としてはちょっと面白くないじゃない、うん、いや、まあ、まあ、多分心理的にな。
でも三島さん、うん、バイト先の知り合いいっぱい集めてましたよね。
そ
うそ
う、それを言うなよ、だからそれを言うなって。だそれでも勝てなかったんだから、やっぱそういうこと言わせるなって。だから俺に、うん、まあまあ まあ、だけど
すげえ局地戦だな本当に、
うん、だからその、まあ、見方からすれば違う畑からさ、うん、フラッとやってきて、
まあまあ面白くないよね。
でまあトンビに暴らげっていうとまたまず嫌な表現かもしれないけど、うん、そのかっさらわれるとさ、うん、まあ内緒面白くない人がいても不思議じゃないかもしれないな、うんうん、まあ、だけどそこは大人だから、うん、三島さんなんかも別にね嫌味たらたらとか、うん、悪意もうなんていうのもう、うん、っていうようなね悪意ももう満々のそんな表現じゃない、まあ、
そういう感じの人じゃない、
全然違う、あの人も悪い人じゃないから、うん、全然そんなんじゃないから、たまたまみんなでわらわらっと言ってその新設園の地下で飲んでる時に、うんうん、またね藤田さんみたいな人がパッと来てね、うん、まあ、普段ねってあなたねその芝居のねあのまあ演劇はあのその点ねあの覚えたセリフを喋るあれですからねとか、うんうん、その点は俺たちはあの一からセリフを作るあれだからとか、でもそういう人がね横から入ってきてパッと優勝なんかされちゃったらねなみたいな、ごくごくさ、うん、なんかこう軽いジャブ程度の、まあ、うん、それだったのよ。逆に
すごいねみたいな、
ね、そうそうそうそう、うん、それにね藤田さんがやってるわけだろ、うん、まあ、そんなおっしゃらないでくださいよなんてやってたんだよ、うん、そしたら全然関係ない清水さんが切れ出して
そうか、
清水
演劇側がバカにされたと思った
んだよね。そうなんだよ、もう全だからね、もう清水さんとにかく怖いのはさ、うん、どの地雷を踏んだか分かんないタイミングで怒り出すんだよあの人で、お俺は隣で食ってたから慌てて止めて、いや清水さん誤解ですよ誤解、完全に誤解ですってつって
すごい。
もう大変だったね、お前演劇バカにしてんのかみたいな話になって、演劇バカにしてるんですかみたいな話になって。
三島さん相手に全力で行くんだね。
うん、そうなんだ。
すごい
よ。いやいや、そんな話じゃないで。
全然違うのに。
そうだ、正月早々やめましょうよ。うん、そんなきな臭い話じゃないんだからって、うん、俺が止めたんだから。
そう、すごいな。
あともう一件あったんだよ、もう一件。もう一件ね、おととしだったか、3年ぐらい前だったかな、あの行くだろ。うん、でやっぱ新設園だったね。
新設園。
で、新設園で食ってたら、うん、あのね、他のテーブルの客がね、うん、なんか急に怒鳴り出したんだよ。で、何かなと思って、まあまあいいやと放っとこうと思ったら、うん、えらい長引いてんだよな。うん、で、若いね、サラリーマン風の男が、うん、20万円が入った封筒がなくなったって騒ぎ出したんだよ。
おお、
ね、これ大事な金で、なんとかなんとかなん、え、これ誰かに渡さなきゃいけない大事な金なんだよみたいな、ブチ切れ出して、
店員に、
で、店の人とそのバトルになっちゃったんだよ。
お
で、まあの、具体的には言わないけど、まあまあ、要するにその店の誰かが盗んだんじゃねえのかみたいな、そういう流れになっちゃった
の、ね。これは良くないよ、これ。
店側もヒートアップしちゃって、ね、あんたそんなこと言うんだったらいつでも警察呼んで、うん、なんとかね、なんとかなんとか、
そ
りゃ
そうだ
って、ね。で、そこであまりになってるから、ね、まあまあまあ、まあ、ほっときましょう、ほっときましょうって言ってたんだけど、うんうん、清水さんが、ちょっと俺止めてくるわ。
清水博士熱い、
うん、ちょっと俺、様子見てくるわ。うん、ちょっと、うん、ちょっと様子見てくるぜ。やる気満々男は。
やる気満々男
な、うん、うん。そうだろ、うん、火事場に一番投入しちゃいけないものはなんだよ、本当に。
油ですかね。油ですかね。
当たり前だよ、本当に。火事場に一番投入しちゃいけない。しかも天ぷら油を。
天ぷら油。
ぶち込んじまったんだよ、本当に。ね。で、わーっと、それまでじゃあ、店のそのおばちゃんと、その若い男と、ね。てめえ20万円なんとかなんとかでって、あんたそんなこと言ったら大事な警察よ、てめえ20万円なんとか、わーってやってるだろ。そのね、中でわーっとまだうるせえなと思ったら、一番気がついたら大声出しちゃったのが清水さん。
てめえのうるせえんだよっつって、
いやもう清水さんが、うん、ね、仲裁しようとしたらもう途中から店の側に立っちゃって、うん、その中国人のおばちゃんを、ま、守る側になっちゃって、
な
るほど、なるほど、何やってんだみたいな、もうほんと勘弁してくれ。で最終的に警察来たんだからね。これでまあまあまあまあとりあえずみんな、まあ皆さん落ち着いてって話になって、
今年は清水さんいなか
った、ここは収まったんだけど、
ね、
うん、
そうで、その一見不倫カップルの、
どうだよ、
大島さんと藤田紀子さんが、
どうだよ、そうそうそう、
藤田さん面白いけどね、うん、あんな面白いピン芸人いないけど、ね、
で気がついたら俺がもうドヤシ倒して、うん、あの藤田紀子を無理やりタクシーに入れて、うん、帰りなさいって、もう早くもうおとなしく帰りなさい、全くって言ってね、
うん、局地戦を繰り広げてたね。
もうでクタクタになってんで帰ってきて、うん、でまあ酒飲みながらよ、うん、 気がついたら鬼平犯科帳見てました。 DVD でいいぞ。いや俺ね平成元年ね、からもう90年代初頭ですよ、それは見てましたよ、中高生時分にもうとっくに見てて、まあ、散々ね。だけど今ね四十過ぎて見直すとね、もう中村吉右衛門、もうね男の油というのは格も香り高く滴るのかと、もうね、
いいですね。
もうだってリビで写真するだろ、画面が濡れてるもん、ね、濡れてるもん、なんか人ってなんか しっとりした、しっとり感、
そうですか、
そうですよ、もう、そうですよ、もうね、化粧水に塗ったみたいな感じね、なんかしっとりしてる感じで、うん、でそれでまたあの密偵たちな、
ね、
蟹江敬三演じる小房の久米八、
いやもうね、
長谷川様って笑われるんで、で江戸家猫八さん演じる相模の彦十、
みんな死んでんだ
テスさんってね、
そうだ、
そうみんな長谷川様っていうのに、相模の彦十だけあの若い頃の鉄火ばかりをしてた頃のよ、あのな遊び人だった頃の鬼兵を知ってるからで、ね、鉄三郎で略してテスさん、本庄のテスと呼ばれた頃の懐かしいですしテスさんっていうあの彦十ね、ほんであの梶めいこのおまさん、
かじめいこ ね
三浦光一のいさじ、ほんであのあれですよ、お前あの渡引勝彦の演じる大滝の頃像、
渡引さんも出てた
か、これが渋いんだよ
ね、
ほんであの盗賊たちもさ、盗賊たちもまあほとんど9割は悪い盗賊なんだけど、あの急ぎ働きばっかりやるな、だけどちょっとさこれ粋なさ、名人芸みたいな、そういうの芸術性感じさせる盗賊とかも出てきて、
そう、ね、
これがまたいいの、美濃日の木之助とかよそういうのそのいいネーミングだね、
言いたくなる名前だよ、
ね、そう
言いたくなる名前、
夜兎の角右衛門とその一味であったみたいな感じ
そうですか。
雨引きの文五郎、いや分かったよ、俺松方弘樹さん の弟の目黒雄貴さん、俺俳優としてさあのいいなと思ったことあんまないんだけど、松方弘樹に比べて、まあ、全然、まあ、顔は親父さんに、ね、小根十四郎さんに弟さんの方がよく
見てるけど
、あんまりいいなという印象なかったんだよ、だけど、まあ、鬼平シリーズでやった雨引きの文五郎っていうね、この仕掛け細工のさ、まあ、得意なさ粋な盗賊なんだよ、よかった
ね、正月早々もう、まみれたね、
まみれた、
まみれまくって
ついでに、生の騎士も見ることになっちゃったもん、
ね、そうなの、
歌舞伎座今月
行きました、
行く、これから行く、
これから
チケット押さえたのよ、
あでも、広告とか出てましたからね、
絵本対抗期のね、武智光秀役ですよ、吉右衛門ですよ、
いい
ですね、もう70代だからね、今見とかないと、もう
そうだよね、
楽しみでしょうがないよ、もう
折島さんがあの下北沢で藤田さんと極地戦を繰り広げた時にですね、僕は TBS ラジオで、牧田さん、鹿島さんと年越しの放送があったんですね、で、牧田さんと鹿島さんは、奥さんも子供もバリバリ連れてきてたんですよ。
スタジオにいやいや、鹿島さんともかくよ、牧田さんって言ったら一回よ。子供4人大変だろ、
下の双子2人、
ああそうか、
そう
男の子、
上の子と下の、女の子は、多分家だったのかな、
ああそうなんだ、
で奥さんと双子2人連れてきてて、
へえ、でもまだあれだろ、今一番手がかかる真っ最中
だから託児所ですよね、完全にスタジオがで俺一人でいるからなんか知らない、なんか親戚、遠い親戚のおじさんみたいな感じになっちゃって、
鹿島さんのところは娘さんだっけ、
鹿島さん、娘さん、
女の子か、
そうそれで、まあ、生放送なんですけど、なんかスタジオってちょっと外から 見れるじゃないですか、
ね、
透明な壁があったりとか、あと、普通に扉にも透明な部分があったりとかして、ちょっとなんか見れたりするじゃないですか、
覗くね、
双子がもう扉の本当、隙間に立って、ずっと中見てるんですよ。やりにくいって。
入れちゃえばよかったじゃないか、一緒のことよ。
生放送でね。
一緒のこと、どこ入れて
もよかったじゃないか。そうなんだけどさ。いや、まあ、おかしかったな
ぁ。さ、どこだ、それでさ、なんとかって喋ってる最中で横でさ、にゃーだーだーだーみたいな、ここ、なんかな。
そんな断末もあげないです
。そうじゃないよね。
まあ、片言なりでも喋れるんですけども。
あ、そうなの？
そう。
もう一応意味のあることは喋れる
の？喋れんのよ。
三世一心の方とは言え
ない。そこまでは言えない。
根底永年資材の方とは言えない。
むかつく子供だな。根底永年資材を言いたいけど。
だけどさ、俺、博士さんちのさ、
あ、博士さんちの
博士さん、水戸橋さんのさ、お宅にさ、
すごいわ、
何年か前かな、
2年前くらいかな、
初めて俺も、お前は何度も言ってるみたいだけどさ、俺
いやでもあの子あったの初めて、
あそうか、俺初めてお邪魔した時あったじゃない、あの時の一番下の子、
すごかった、
ものすごかったぜ、
すごかっため
ちゃくちゃな、
歴史詳しかったよね、
弁が立つ子だったよな、
ファーストクエスチョンが小早川秀明についてだったもんね、
そう小早川秀明、リスナーの方分かりますかね、小早川秀明って、これ関ヶ原でさ、 西軍を裏切って、さ徳川方に寝返ってな、うん、そうですよ、1万5000がさ、松尾山からわーっと降りてって、大谷行部、義経の陣を壊滅させることで、関ヶ原、石田三成方が壊滅したっていう、そう、う
ん、で今みたいに解説したら、もうあのその子の目が輝いたからね、う
ん、俺ね、いや、俺ね、本当にあの年頃、あの時、だからいくつだって、あの年頃ね、
あの子はね、あの時小学校3、4年生、
低学年だよな、
うん、そう、3年ぐらいかな。
そうだろというか、8つか、せいぜい9つぐらいだろ。
そうだね。
そのぐらいの年の子がさ、龍造寺高信って噛まずに言ったからな。噛まずに
言った。
龍造寺高信はなんて言ってる。ほんとに。
面白かったね。
あれもう、噛まずに龍造寺高信って、あの、北九州の大名でいるんですよ、それで ね、うん。鍋島家のあの、主筋にかつてあたったな、龍造寺高信って。
いや、そうなの、うん。そういう、あの、子供たちにまみれてですね。うんうん、まあ、一人帰りまして。うん、夢千代日記見てました。僕はずっと夢千代日記見てました。なんか寝ちゃいけない感じかなと思う。だからもう1月の2日にもう初席あるから。
お前は本当好きだね、吉永小百合がね。
そう。いや、あのね、今回ばっかりは、キキキリンさんを見ようと思って。
ちょっとさ、ちょっと待って、俺ね。俺分かったような顔して言っててね、うん、嘘つきたくないから、うん、正直に言うけど、うん、夢中に聞いて俺タイトルしか知らなくて、
あ、そう、
見たことないのよ。どんな話なのね。
あれは、うん、あのちょっと持病を抱えてしまった、まあ、うん、多くは明かされてないんですけど、うん、ね、原爆症なんですよ。あの、吉永小百合が。
被爆者なの？
そうなの。あのね、お母さんのお腹の中にいた時に被爆した
っていう。体内被爆って
ね。設定なんですよ。なので、うん、あの、残り時間が短いことを悟って、うん、鳥取県にある温泉の、うん、あの芸者の置き屋で働くっていうお話なんですね。
で、芸者さんになるんじゃなくて
芸者兼置き屋の女将みたいな、うん、でお母さんがそこやってたんですけど、うん、そこ引き継いだ形で、うん、でその辺の芸者さんたちとの関わりの人間模様なんですけど、今は今でこそあまり言わないですけど、裏日本という言葉が多発するドラマなんですよ。
ああ、今言わないよね。山陰の方を裏日本って言うなっていうね。そうそう、まあ
山陰っていう言葉もよっぽどだと思うんですけど、うん、
いや、それはしょうがないじゃん。山陽道、山陰道って、
まあね、それで、うん、そこの芸者の置屋にいる、まあ、集まってくる芸者たちもみんな訳ありなんですよ。
あーはー、
みんな訳
ありなんか抱えてるわけね。
そう、うん、あの父親の知れない子供がいる秋吉久美子とか、あのずっとなんか三味線の腕だけを自慢しているキキキリンだとか、うん、もうみんな影を背負ってる。
なるほど。
深いドラマなんですよ。
かつて津山30人殺しの真犯人に、あの、呼ばれされたことがある。
まあまあまあ、そういう感じそういう感じ、呼ばれされたことがある。でも秋吉久美子がまあ可愛くてね、うん、
あの例の舌足らずな口調で、
そうそうそうそう、
あれだろ、なんか猫が甘えてる感じのあの口調で、
うん、で着物ですからね、芸者さんですし、で子供がいるんだけど、実はシングルマザーじゃなくて、うん、その子とも血がつながってないっていうことが分かったりとかするんですよ。
血がつながってないのにシングルマザーってどういうこと？
つまり、うん、捨て子を引き取ってるっていうのが分かったりするのね、うん、でそれはなぜかっていうと、うん、その温泉街の町医者がいるんですけど、うん、町医者が自分で育てられないっていうお母さんの子供をね、引き取って別の子供が欲しい人にあげるっていう、ちょっとまあやっちゃいけないことをやってるんですけど、うんうんうん、その町医者がケイシー高峰
なんです。いいね、いいね、いいね、いいね、
最高なの。
いいね。
で、そう、ケイシーさんは、うんうん、だからそういうの事情も全部知ってて、うんうんうん、自分のところに預けた子供は絶対もう会わないこととか、うん、そういう誓約書も交わしてんの。うん、
はあ、いいね。
そそるね、おい。秋吉久美子が育てている子供に会いたいっつって母親が訪んできたりするわけ。
こういう、おいおい。
これがまた。うん、だけど秋吉久美子は血がつながってないにもかかわらず、実の娘のように育ててるから、
慈しんでな、
ね、う
ん、
じゃあ娘は絶対もう、あの、会わせたくないよみたいな話になるんです
けど、う
ん、
それは海の母より、ね、母より育ての親と、
そうなの、うん、だけど相手のお母さん、うん、新しいお父さん連れてきてるんですよ。
ちょっと待ってくれよ。
秋吉久美子いい女だから。
何を今更じゃねえかよ。
そうなの、その子の幸せのこと考えたら、うん、みたいな、
出たよ、
心が揺れちゃうわけ。
身を引く、私が身を引いた方がみたいなそういう展開か。おい、
金魚さんっていう名前なんですけどね。
おい、いいね、いいね、いいね、
金魚さん、いいね、
俺らの身近にも落語協会にも金魚さんいるからな
俺ら、うん、鈴風の
姉さんがさいるから、俺らの身近には落語協会の金魚さん、この間お年玉頂戴しとったじゃないかよ。
そうですね、
俺40過ぎて俺お年玉もらえると思わなかったよ、俺、
びっくりしましたけどね。
ありがてえ話じゃねえか、おい、ね、金魚さん聞いてますか、聞いてないっつうんだよと。
本当だよ、
まあ、だけどあれですよ、秋吉久美子のなんかそのね、うん、あの誓約書まで書いて、で子供をまあ渡すわけだろ、うん、で渡して秋吉久美子はじゃ あ、うん、あのこの子は私のことしてって言われた瞬間に、刑事高峰にやっぱりグラッチェなんか言うわけ、うん、
刑事高峰が別の式を悟ったババア芸者と、あの姿をくらませる。びっくりするんですけど、びっくりする。それが
いいね、
ワンクール目の最終回ぐらいなんですよ、うん、
でその何、そのババア芸者誰がやってんだよ。
ババア芸者ね、う
ん、まさか山田五十鈴さんじゃねえだろうな。
山田五十鈴じゃない。
じゃない。京塚雅子さん？
違う。
山岡久乃さん？
違う。山岡久乃は、うん、金魚さんがよく行く、うん、その旅館の女将で出て
る、う
ん
う
ん。
出たよ、出てくるな、やっぱりな。そういうところで呼ばれないわけがないっていうところですよ。
最高なの、とにかく。うん、もうなんか、
まあ、そうなってきたらあれだろ、赤木春江さんとか絡んでこないわけない
から。いや、もうね、だから、うん、夢千代日記、新夢千代日記、うん、続夢千代日記っていうのもあるんですよ。
また続くね、おい。
これどういうことかっていうと、
新族ってなんか座頭市か悪名みたいだよな。
そうなんです、その芸者の置屋に、うん、まあ、もともと芸者がいるんですけど、うん、いろんな事情があっていなくなったりとか、
よくいなくなるね。
新たに入ってきたりとか、ハロプロシステムなんですよ、なんか。データ。そこは。
本当に。
卒業と、うん、あと新しいとこ入ってくるっていう補充があって、で吉永さん
夢千代一期生、
夢千代一期生、
二期夢千代みたいな、
そう、だ二期夢千代だと、うん、高校生とかが神奈川からいきなりそこの沖合に来るっていう話があったりとかして、うん、すげえこれどうなんのみたいな、
新米稽古な、
そうなんですよ。ただ1話見逃しても全然話が成立してるっていう、うん、なんかもう日常系アニメみたいな感じのね、
なるほどね、
ドラマでね、あれどっから見てもいいんですよ、
ね、あのね、だからその物語の大枠がちゃんと変わらないでいてくれるといいんだけど、
う
ん、
そうい
いんだけど、うん、俺寺内勘太郎一家でひどめやってるからね。あれあのドラマ大好きでさ、ずっと見てた、何期、見てたんだけど、2っていうのがあるんだよ、うん、寺内勘太郎2っていうの、うん、一家見たことある？
いや、ない。
寺内勘太郎一家2ね、すげえんだよ。一期は、うん、確かね、カジメイコ、要するにその小林亜生が寺内勘太郎じゃない、で娘さんがカジメイコなんだよ、うん、でカジメイコがその幼い頃に勘太郎のその、まあ、過ちで、うん、起きた事故で、うん、が元で片足がちょっと不自由なんだよね、うん、歩く時にちょっとビッグを引いちゃう、うん、あごめん、ちょ今補足にしたのかな、うん、まあまあいいや、とにかくちょっと引きずっちゃう、うん、そのようなで そこのよう、ね、結婚になんか影響がある、うん、与えちゃうんじゃないかとかなんとかで、寺内勘太郎は深くその、うん、自分を責めてるわけだ、うん、だからもう俺のせいだみたいなね、うん、でその梶芽衣子がやがてその最初は小林亜生が認めてない藤達也と、まあ、結ばれるみたいなさ、うそういう話じゃない、
いいじゃ
ん。で梶芽衣子には弟がいて、それが西城秀樹だよ、はいはいはい、ほんであの、ね、石屋 その職人たちが左とんぺさんがいて、坂淳三郎さんがいて、ほんであのいつも行くその花屋、ね、近所の花屋のおじさんが百合徹さんとか、もう最高の塗料なんだけど、
そうですね、そう死んでるな結構。
そのチームでそのまま移行してくれたらよかったじゃない、うん、な2で、うん、いきなりだよ、うん、いきなりなんだか分かんないけど、兄貴が出てくるんだよ。
兄貴
っていうのが出てくるんだよ、うん、その梶芽衣子とさ、うん、兄貴
弟じゃなくて、
弟じゃなくて兄貴が、うん、あそれがね、なんか、誰だったっけ、島敏夫だったかな、うん、誰かが出てくるんだよ、うん、俺で何の説明もないんだぞ、一期の、あの、あ、違うあれだ、あのね、谷隼人、ごめんなさい、島敏夫じゃない、うん、谷隼人、うん、谷隼人だよ、あの人形劇三国志で劉備玄徳の声やってる
から。その声方いるかな。あれじゃない、まだ風雲竹市場とかの方が知名度あるんじゃないかな、わかんない。
俺ね、人形劇三国志で妙に覚えてるのよ、
劉備、
あの悪役のな、曹操、曹操の声を岡本信人がやってたんだよな。
岡本信人やって
た。岡本信人さんって言ったらさ、あれだぜ、もう、あの、もうさ、なんかあの、とにかく撲突なだけが、あの、取り柄の巡査とかさ、
日曜朝の特撮ドラマのお父さん役で、うん。そうですよね、岡本信人。
そうなの、うん、で、あの、うちの死んだばあちゃん、母方のばあちゃんがよ、うん、岡本信人さんは本当にいいね、この人はいいね、この人は本当善人だ、この人は絶対、この人は絶対善人だって、岡本信人は善人に違いないって言うんで、俺の母親とつかみ合いの大喧嘩になって。
気がついたよ。そんな岡本信人で喧嘩する
か、岡本信人で喧嘩、もうそんなね、そんな母ちゃん、なんとかなこと言ってるんだけど、この人は俳優でただやってるだけなんだからみたいな。
現実主義。
別にそんなこと言わざわざ言わなくてもいいじゃないかと思ったけどよ。
お母さん
現実主義。まあ、とにかくそんな人がさ、悪役の曹操の声やってるから、あとでほーって言って、妙にあの子供心によ、あの刻み込まれた思い出があるんだよ、だから。
俺はやっぱ孔明の 森本涼だよね。
そりゃ、いや、そりゃな、あの、だって、しかもあの森本涼がさ、孔明の声やった時もあの同じ調子だろ、ね、
そうそう。
同じ調子なんだよな。三個の例で迎えられました。
高野花
って言うな、と、いや、まあ、話戻すと、その谷隼人が、その、カジメイコのね、はい、兄貴って役で出てくるんだよ。
なるほど。
ちょっと待ってくれよ。うん、あんた初めて見るよって言われてますよ。なんか最低限さ、いや、分けありでね、うん、実は、カンタロウがよ、別の女でに産ませた子がいて、うん、ね、分け合って、長い旅に出てて、うん、ちょっとその対面できなかったんだけど、こういう事情でとか、そういう説明あるのかなと思ったらさ、うん、第1話から何もなかったからな。
あ
すごいんだよ、向こうの国子。
いや、だそんなこと言ったらさ、うん、あのアシュラのごとくもさ、うん、八千口さ薫の旦那さん役いきなり
変わった、うん、ああそう
あれ、ね、最初
尾形健
よかったんだよ、
う
ん、
だからでも、まあ、の続編になったらね露口茂になっちゃう。
そう露口茂だ
露口茂が浮気してるんじゃないかって
ずっと疑
っちゃうんだよな。であの八千草薫、あの八千草薫が可愛いんだよなんかよ。ほんで私どうしたらいいのかしらなんてなってさ、ほんであの政治的に追い詰められた八千草薫が走っちゃうのが万引きだよお前。可愛いもんじゃねえかよ。
万引きしてた
、うん、私どうかしてたの私なんてさ。
そうだ万引きしてました。
うん、であれは完全にあれだろ、あの旦那が浮気してんじゃないかってさ、
疑心暗鬼にさらわれちゃって、妄想みたいなね。
そうそんであのその浮気相手と目されるのが萩尾みどりだよ。
かわいいんだよまた、あのウーマンリブの体現者みたいな感じでね、
う
ん、
そう、
髪の毛短くて、うん、モデルさんみたいだよね。
俺眼鏡かけちゃってよ。
そう、う
ん、そんであのね
露口茂
がまたいやあれだろ、あの山さんやってたころだろ。
そう
太陽に吠えるんだな。
いやだからさ、うん、あの時さ、尾形健が、うん、シーズン1の最後に、うん、浮気っぽい電話を奥さんにかけちゃうシーン、うんうんうん、
あー覚えてるよ
確か、
あれな、ドキドキさもなるな、
決定的なやつじゃんって思ったんだけど、
うん、
そのことは一切触れられなかった、
ね、そう
だからあれってやっぱ半信半疑のまま色ってことですよね。
そうな
これから大阪になって時間が空いたからアパート行くかみたいな、
そう間違ってそれを自分の家にしちゃうんだよな。
そう、でもそのことは夫婦では話題にならない、
ね、ならない
八千草薫もその詰将棋しないんだよね。
あれがねむしろ怖いんだよ。
そうなんだ、
ね、あの時はだから八千草薫の方が怖かったんだよ。
あ確かに、
ね、アシュラのごとくってのはやっぱりなんだかんだ言って結局本当に怖いのは女の方だよっていうのを、こうなギロッとさ、その合口をさ、
確かに
視聴者の喉もね、心根にこう突きつける感じのさ、そのサブリシーンと
サブリシーン、サブリシーンそれはアシュラのごとくのサブリシ。
アシュラのごとくのサブ
リシ。
アシュラのごとくの、そう、四姉妹のお父さんで、あれだよな、あの、その長く連れ添った四姉妹の母親、ね、そういう奏功の妻がいながら、実は長らく隠れて、そう、あの、子持ちの女性を、だいぶ年下の女性を囲ってた。それをたまたま目撃してしまったのが三女の石田歩美だった。
石田歩美。
そう
。で、それで姉妹に電話するシーンから始まるんだよね。
いや、そうなんだよ。
父ってガラスに。
ザーのよ、覚えてるね、おい。
そうだ。
覚えてるね、おい。なんで、で、
覚えてるもんだ。
で、あの、石田美に恋するのが宇崎竜
童。宇崎竜童。
宇崎竜童。
探偵役。
そうなんだよ、
探
偵。宇崎竜童のよ、あの、またあの、新三探偵、あの、尾行、な、あの、浮気の調査とかさ、尾行画の専門のさ、それがちょっと、あの、どもり気味でさ、あれがまたいいんだよ、宇崎さんが、うぶな感じでな、ポッポッポッポッポッポッ、娘さんと結婚させてもらいたいと思ってます。
裸の大将じゃないですよね。
おにぎりが好きな違うよ、ね、
宇崎龍
おにぎりが好きなんだな、似てるかな、
あれ四女の吹雪純が可愛いんだよ、
吹雪純があのボクサーとな、
でボクサーが成功してからもよりもその成功する前のちょっと芋っぽい吹雪純が可愛いんだよ。
ダメって言ったじゃない、ダメってラーメンなんか食べちゃダメって言ったじゃないってやつな、ね、その吉野を見守るのが
サブリシュサブリシュ、アシュラのごとくのね、
これはアシュラのごとくのサブリシュね、そう砂の歌のサブリシュの時は出るくらいだい、
同じだと思うんだけど、
しっかりしてくれてもらえ、
同じだと思うんだ
けど、
セリフが違うのかな、
そうです、まあ、違いますからこれ、
いやそんなちょっとお正月はね、ちょっと昔のドラマの DVD とか見てました
ね、いやね、アシュラのごとくいいですよ、もうでシャツの店だろ、
シャツの店最高ですね、
シャツの店鶴田浩二な、
もう鶴田浩二、平田充、
そう
最高で、やっぱり八千草が俺ですよ、
うん、そうやっぱり、うん、あれなんだろうな、
八千草っていうのはやっぱいいね、うん、
お前が好きだって言ってくれなきゃ、
八千草
薫のお前が好きだって
八千草薫までできるんですか、八千草薫までできるんですか、
俺はなもう20日も女の作ったものを口にしてないんだぞ
なあ、そんなこと言ってるからダメなんじゃないですか親方、なんであれだけ言ったのに おかみさんに何も言ってあげないんですか、だからダメなんですよ、ね、平田充がねもう何でもズバズバ言っちゃうから弟子なんです、そうそう、
あの鶴田浩二はもう考えられないよな本当考えられない、
すごい、
いやすごい、もうだってボロボロだぜ、
ボロボロ、
いや本当なんか汚いスナックのカウンターでよ、なあ胸を触らせろいいから黙って胸を触らせろ、
おっぱい触っちゃうからねで自分の曲歌っちゃうからNHK でびっくりだよねあれ、
俺あれはもう、もう5分笑ったよ本当にだって NHK ドラ自分の主演のドラマで古いやつだと思いでしょうかっておいおいおいまさかな
ねえ、遺作ですけれどもね、
そうそうそう、あれをだから紅白歌合戦で歌えなかったっていうのが長らくその NHK とのしこりだったんだろ、
なるほど、そう
だね、山田たちの語ってたよな、
まあそんなお正月でしたかね、
いや